的心理information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしていきます。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話をいただきます。お相手は門垣俊子です。今回はスタジオに三田市教育委員会の教育研修所から石塚誠さんにお越しいただき、三田市のギガスクール構想の推進についてお話をいただきます。では石塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、三田市教育研修所の石塚です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずなかなかちょっと聞き慣れないギガスクール構想、これはどういうものなんでしょうか？
はい、文部科学省が進める児童生徒向けの一人一台のタブレット端末と、高速大容量の通信ネットワークを整備して、すべての子どもたち誰一人取り残すことなく、個別最適化された学びや創造性を育む学びを実現させる構想のことです。
あ、そうなんですね。三田市ではどのように進められているんですか？
はい、これからの時代を生きていく子どもたちにとって、パソコンやタブレット端末は鉛筆やノートと並び必要なアイテムです。
なるほど。
自分が好き、人が好き、この街が好き、夢に向かって歩む三田っ子という三田市の目指す子ども像の実現に向け、これまでに行ってきた教育実践と最先端の ICT の良いところを合わせることによって、子どもたちの生きる力を育んでいます。
あ、なるほど。三田市ではタブレット端末 の、 配布、これは進んでいるんですか？
はい、令和2年度に学校のネットワークを整備し、9000人ほどの児童生徒と600人ほどの先生に一人一台のタブレット端末として iPad を配布しました。そして令和3年度から学校の授業などで本格的な活用を始めています。
あ、そうなんですね。じゃあこの整備された iPad を使ってどのようなことができるんでしょうか？
はい、まず取り組みやすさといったところでは、iPad のカメラ機能を活用して写真や動画を撮影できます。
あ、なるほどね。
またこれまで一人一人ではできなかった実験や観察の結果を写真や動画で記録することができます。
あ、そうですね。
これにより実験の経過や結果の比較が分かりやすくなりました。
なるほど。
さらに体育などの実技の様子を動画撮影し、自分で確認することや、図工や書写、家庭科などで制作過程や出来上がった作品を写真に撮ることで、子どもたちが自らの学習を適切に振り返り、学習を深めていきやすくなっています。
本当ですね。見える化ができるということですね、このカメラ機能を使うことで。これまでの授業でできなかったことが簡単にできそうですね。
はい、そうですね。子どもたちにとってより分かりやすく知識や技能を習得することに役立ちます。
本当ですね。
他にも授業中にインターネットに接続して自分に必要な情報を調べることができるようになります。それを文書やプレゼンテーションにまとめ、みんなの前で発表することもできるようになっています。
ということは授業の様子もこれまでとは変わってきますね。
はい、子どもたちが常に自分のタブレット端末を使える状況にありますので、それぞれが必要なタイミングでタブレット端末を使うことができます。まさにタブレット端末が学習に欠かせない文房具の一つとして定着してきています。
文房具ですね。なるほどね。
子どもたちのタブレットの操作の技能も上がっていますので、小学生でも分かりやすい動画やプレゼンテーションを作成し発表するなど、授業の様子も変わってきています。
そうなんですね。では他にもできるようになったことあるんじゃないですか？いかがでしょう？
はい、 これまで印刷して配布していたプリントをデータとして先生のタブレット端末から子どものタブレット端末に配布することや、
なるほどね、
作成した課題を子どものタブレット端末から先生のタブレット端末へ提出することもできます、
はい、
さらに先生だけでなく子どものタブレット端末の画面も大型テレビに映すことができるので、子どもがクラスのみんなの前で調べたことや考えたことを簡単に発表したり、共有して他の人の意見を参考にしたりと学び合う機会にできます。
ということはプリントをなくしたということもなくていいですね。そうですか。授業で活用するための総合学習アプリも導入されたと伺ったんですが、これはどのようなものですか？
はい、令和4年の1月から総合学習アプリを導入しました。先ほど話した先生と子どもとの間での課題のやり取りが簡単にできるようになっています、またプレゼンテーションなど発表の資料の作成も行うことができます、さらに意見集約機能により、クラス全員の意見をまとめることや子ども同士でお互いの考えを知ることもできるようになっています。
便利ですね。この総合学習アプリ、授業中に使うだけなんでしょうか？
はい、先ほど話をさせていただいた授業を支援する機能がついているだけでなく、学習ドリルの機能もあります、学習ドリルは子どもが自分で問題を解き、自動採点が行われますので、授業で学習したことのまとめとして利用することや、復習に宿題として活用することもできます。また小学4年生以上の算数および中学生の数学にはAI 機能が学習ドリルに搭載されています。
そうですか。この AI 機能、具体的にはどのような機能なのか教えてください。
はい、問題を解いていく中で間違えた問題から AI が判断して、その子の苦手とする分野に関する問題が出題されるようになっています。場合によっては前の単元や前の学年の問題に戻って学習することもあります、
そうなんですね。
子どもたちは出題される問題を解いていくことで、自分の苦手とするところを自然に練習でき力をつけていきます。
一人で学習してもそういう、こうリードをしてもらえるというのはとっても便利ですね。学校の授業だけでなく宿題の様子もじゃあ変わってきますね。
はい、自動採点も行われるので、後から答え合わせをするのではなく、問題を解いた後すぐに正解や間違いを確認し、解説も見ることができ、自分の理解の状況がわかります。また子どもたちの学習ドリルの進み具合は先生の端末からも確認することが可能です。
ということは子どもたちが習ったことをよりよく理解できるようになってきましたね。
はい、また先生の端末からは子どもごとに学習ドリルの正解や間違いの状況、進み具合を表示することもできるので、先生が子どもたちの頑張りを評価する参考としたり、学習の頑張りを個人懇談会等で保護者の方に伝えたりすることもできます。
そうなんですか。その他この総合学習アプリの活用についてできることありますでしょうか？
はい、授業支援の機能は学校の授業だけではなく、家庭でも利用ができるので、万が一学級閉鎖などにより登校できない状況になった際などにも、子どもの学習を止めないためのオンライン学習支援として利用することも可能となっています。
なるほど、そうなんですね。じゃあもうこれから学校や家庭でタブレット端末を利用したさまざまな学習が進みそうで楽しみですね。
はい、これからは学校での使用に加え家庭に持ち帰っての活用もどんどん進んでいくと思います。学校だけでなく保護者の皆様、地域の皆様にもお力添えをいただきながらギガスクール構想を推進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。石塚さん、お話いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市教育委員会の教育研修所から石坂誠さんにお越しいただき、三田市のギガスクール構想の推進についてご紹介いただきました。次回の放送は2月7日の月曜日、お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。 サンダ学び子育て情報局。この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてなど分かりやすくお伝えしてまいりました。さて次はどんなお話聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。